はようございます、今年最後の礼拝にようこそおいでくださいました。今年は旧約聖書の話をずっとして、一応11月の最後の日曜日で、締めくくったんですけども、実はその後のお話はこの旧約聖書入門のおまけのお話、12月に入りまして、まあ、クリスマスのアドベントの時にですね、お話をいたしました。マリアのお話ですね、マリアの話覚えていらっしゃるかどうか分かりませんが、まあ、マリアはこのイエス・キリストの母となった人ですけれども、まあ、少し歪った見方をすれば、エデンの園で、蛇の誘惑にあって失敗をしてしまったエヴァのですね、まあ、長い間女性は誘惑に負けてアダムをそそのかしてしまったんだと言われ続けてきた、あの女性の名誉挽回を果たした人だというふうに言えるんじゃないかという話をしました。そして、この間のクリスマス礼拝の時にはですね、アダムはエデンの園で神様の約束、たった一つの約束を破って、そして彼に続く全ての人類を、罪の奴隷にしてしまった。しかし新しい二人目のアダムであるイエス・キリストは同じように誘惑に遭われましたけれども、しかし彼は最後まで神様の約束、神様の御心に違うことなく従い続け、死にまで従われたと。そのことによって、まあ、アダムによって、まあ、呪いの歴史が始まっていたわけですけれども、キリストの十字架と復活によって、祝福の歴史が新たに始まったんだと、いう話をしたわけですね。で、今日はですね、この新しいイスラエルというお話をしたいと思うんですけども、まあ、旧約聖書の、主人公は、まあ、何といってもイスラエル人、イスラエルと言ったりイスラエル人と言ったりユダヤ人と言ったりヘブライ人と言ったり、まあ、いろいろ言いますけれども、まあ、同じ人たちですよね。で、今年はイスラエルの話をずっとしてきたわけですけれども、まあ、彼らは旧約聖書の中では、もちろん、モーセやダビデ、アブラハム、エリア、エリシャのようにですね、神様に従って用いられた人もいますけれども、大勢は、神に背いて、神の律法をないがしろにして神を悲しませて、そして最後は国を追われてしまうと、まあ、人間の弱さや罪深さを証明するために、彼らは存在をした、あるいはまた人間は行いによっては義と認められないんだと、行いによって義と認められないというのはですね、自分でいくら考えて頑張ったって神の前に正しい人間はにはなれませんという意味ですね。人間はいくら頑張っても神の前に正しい人にはなれないんだと。それをイスラエルは証明した。だから、まあ、言ってみればこの反面教師と言いますかね、結局このイスラエル全体からするとあんまりこう、まあ、いい、お話がない、まあ、悪い模範として取り扱われたわけでありまして、じゃあ神様はこの、まあ、アブラハムを選んでですね、その子孫であるイスラエルを祝福したわけ、祝福されたんですけれども、結局彼らはこの悪い見本を示すためにいたのかと、イスラエル人というのはただの悪い見本なのかと、そういう疑問がですね、この旧約聖書全体を読んでいくと、どことなく浮かんでくるわけですね。 でもちろん、彼らの存在によって彼らが罪深く弱いからこそ神様のご本性が、明らかになったというか啓示されたということも事実なわけです。ネヘミヤの9章の17節にありますように、しかしあなたは罪を許す神、恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみにあふれ、先祖を見捨てることはなさらなかった。バビロンに連れて行かれた国はことごとく敵に支配され、あの神殿さえも粉々に砕かれてしまった。そしてわずかに残された人がバビロンに連れて行かれて、もう風前の灯火だったわけですよね。しかし、このバビロンに連れて行かれた人がエレミヤが予言したように、もう一度約束の地カナンに戻ってきて、そして神殿を建て、さらには城壁を建ててですね、もう一度エルサレムシオンの丘で死なる神を礼拝することができるようになった。その時にネヘミヤが言った言葉ですね、あなたは罪を許してくださるんだ、私たちの先祖は罪を犯したけれどもあなたは許してくださる、また恵みに満ちて憐れみ深い神だ、忍耐強く慈しみにあふれておられる。イスラエル人が罪深く弱いからこそ神様のこういう素晴らしいところが浮き彫りになってきた、そう言っているわけですね。旧約聖書の中に何度もこの言葉は出てまいりますね。怒るに遅く憐れみ深いというような言葉が何度も何度も出てくるわけですけれども、でもユダヤ人イスラエル人はこの神様の憐れみ深さ、恵みに満ちておられるそのご本性を明らかにするためにだけいたのかというと、もちろん、そうではないと思うんですね。じゃあイスラエルの人たちの功績、イスラエル人の功績、一番大きな功績は何かというとですね、それは聖書を残したということです。聖書といってももちろん旧約聖書ですね。旧約聖書を残した、書き残したというのが、イスラエルの最大の功績だと思います。神様はこの聖書を書き残せるそういう能力をもちろんこのイスラエルに与えておられたんだとは思いますけれども、こうして今皆さんも印刷された旧約聖書を持っていらっしゃいますが、世界で最も多くの人に読まれている、そして最も古い書物の一つであります。古い書物というのはもちろん他にもあるわけですけれども、これだけきちっとしたボリュームの古い時代の書物というものは聖書を置いて他にはありません。神様はこの聖書というものを、旧約聖書というものを書き残すためにイスラエルの民を選ばれたのではないかと思います。じゃあどういうふうな経緯でこの旧約聖書が書かれたのか、書かれたというか、書き残されたのか、作られたのか、編纂されたのかということですけれども、この旧約聖書の編纂は、先ほど読みましたけれども、このネヘミヤ記のですね8章というところに、その端緒ともいえる出来事が記されております。バビロン捕囚から帰ってきて、神殿を建て、さらにこの城壁を建て終わったところでですね、この城壁ができたというこのお祝いの席で、ネヘミヤは帰還してきた民を集めて、まず最初にやっているのがこれなんですね。民は皆、これネヘミヤ記の8章ですけれども、民は皆水の門の前にある広場に集まって一人の人のようになった。彼らは書記官エズラに主がイスラエルに授けられたモーセの律法の書を持ってくるように求めた。ネヘミヤがエズラにですね、モーセの律法の書を持ってくるように命じています。つまりこの時に、エズラはモーセの律法の書を何らかの形で持っていたということがわかります。しかしそれが、我々が今手に持っている この旧約聖書のいわゆる律法のどの部分に当たるのかということは分かりません。まあ、後に律法というのは創世記から申命記までの5つの書物を律法と呼ぶようになるわけですけれども、おそらくここで、エズラが持っていたのは申命記の一部だろうと思われます。まあ、いずれにしてもエズラが律法の書を持っていた、そしてそれをネヘミヤが持ってこさせたわけですね。で、祭司エズラは律法を回収の前に持ってきた。そこには男も女も聞いて理解することのできる年齢に達した者は皆いた。第七の月の一日のことであった。彼は水の門にある広場に居並ぶ男女、理解することのできる年齢に達した者に向かって夜明けから正午までそれを読み上げた。民は皆その律法の書に耳を傾けたと言います。バビロンから帰ってきてエルサレムの周辺に住むようになったイスラエルの民に対してエズラが行った最初のことは律法を教えるということだったんですね。それはかつてこの国を追われてしまった、その原因は律法をないがしろにしたからですよね。律法を忘れ、律法に従わなかった。神様がしなさいと言われたことをしなかった。だからまずネヘミヤはですね、律法の書を教えたわけです。理解できる人はみんなそこにいて、まあ、夜明けからお昼までですからね、結構な時間ですけれども、それぐらいのボリュームのものがあったということが言えると思いますが、で彼らは神の律法の書を翻訳し、翻訳しと書いてある。なんで翻訳したかというと、律法の書はもともとはこれはヘブライ語で書かれているんですけども、この当時のイスラエル人はもはやヘブライ語を話していなかったんですね。バビロンに連れて行かれていたので、あるいはその以前からですけれども、このユダヤ人の公用語はアラーム語になっています。アラーム語ですね。だからヘブライ語の聖書を読みながらこれをアラーム語に訳して聞かせたわけです。まあ、我々はヘブライ語の聖書を日本語に訳したものを聞いてますけれども、それと同じようなことが行われていたわけですね。意味を明らかにしながら読み上げたと書いてあります。意味を明らかにしながら読み上げたので人々はその朗読を理解したと。ヘブライ語で書いてある律法の書を、アラム語に訳して、そしてこれはこういう意味だよ、ここに書いてあるのはこういう意味だよって言ってですね、人々にこの説明をした。だからまあ随分な時間がかかったんだと思うんですけれども、でここに、まあ、すでに律法の書の一部があったということと、そしてそれを人々に教えるということが始まったということがあります。でこのあと、この律法の教えはエルサレムだけではなくてその周囲のに住んでいる人たちに対しても行われたと書いてあるんですね。帰ってきた人にはおそらくことごとくこの律法の書を教えていったのだと思います。まあ、補修期間後に帰還民たちに律法を再教育する必要が生じて、ネヘミヤらによるエルサレムの城壁再建をエズラによって律法の朗読が行われたと。でこのあとですね、聖書が書き記されてまとめられていくことについては実は聖書には書いてないんです。旧約聖書には出てこないです。時代的に言うとこのネヘミヤの時代よりももう少し後だというふうに、まあ、これは他の書物あるいは伝説とか伝承によって明らかにされていることですけれども、このまず律法の書から始まってですね、そしてその後イスラエルの人たちに、イスラエルの人たちがどういう歴史をたどったのか、我々の父祖であるアブラハムはどのように召されて、アブラハムの子供たちはどういう生活をし、エジプトに下って神様はモーセを送って救い出してくださった、そしてカナンに定住した後獅子の時代があった、あるいはサムエルが起こってそして王様が選ばれた、で王様はどんなことをしたかということをですね、この旧約聖書のいわゆる歴史の部分が、振り返られて、記されていったと考えられます。すでに例えば王家の 記録みたいなものはですね、あったようなんですね。部分部分は何らかの形で保存されていた、誰かが持っていたというふうに思われますけれども、それは全て断片的なもので、この補修期間後にですね、それを誰かがきちっとした書物にまとめていった、書物といってもこういうやつじゃないですけどね、巻物ですけれども、まとめていったと思われます。しかしそのまとめた理由は何かというとですね、それは一つしかないんですね。それは反省なんです。なぜ自分たちは、あるいは自分たちの先祖は国を追われ、多くの者が命を落とし、今このような状態になっているのか。それは神様が憐れみ深い神であって、アブラハムを選び、イサク、ヤコブを選んでエジプトに行って救い出してくださった、カナンの地に入れてくださったのに、律法を守らなかったからなんだと。だから彼らが記した歴史っていうのは、単にあの時こういうことがありました、この時こういうことがありました、あの人はこう言いました、こう言いましたという歴史ではないんですね。あの時に神様がこうおっしゃったのに従わなかった、あの時にこう言ってこの人は従ったから祝福されました、あの王様は神様に従ったので長いこと統治できました、この王様は従わなかったから統治が短かった、あるいは悲惨な死を遂げた。つまりこの補修というですね、まあ国を失ったという大きな危機を経て、そのことを通してですね、自分たちの過去を振り返ったわけです。単なる歴史の記録ではなくて振り返りであり、大反省文なんですね。旧約聖書のサブタイトルはですね、二度とこのようなことが起こらないためにというのがサブタイトルなんです。二度と国を追われることがないようにというのがサブタイトルなんです。皆さんの旧約聖書に書いていってもらってもいいです。そういうことを願って書き残していったんです。だからまず律法があります。一番重要な部分、律法ね、まあ、律法の中にはユダヤ人の成り立ち、あるいはその前の人間の成り立ち、世界の成り立ちみたいなものも書いてあります。でもその後は歴史ですね。でも旧約聖書の区分でいくと、律法、創出、レビ、民、申命記、これトーラーと言いますけども、その後はですね、ナービームといって、これ預言者と言われる区分になります。皆さんが持ってらっしゃる旧約聖書の分け方と少し違います。で、預言者というくくりになっていて、その預言者と言われる人たちには、例えばサムエルであるとか、あるいはエリアであるとか、その彼らが登場する歴史もあれば、あるいはイザヤ、エレミア、エゼキエルですね、あの預言者も含まれています。で、この預言者というのは、つまり神様によって用いられた人たちですね。神様によって用いられて、神様の言葉を語り、国を導いた人たちです。そのことが2番目のくくりである預言者にあります。そして当然そこには神様が預言者を通してイスラエルの人たちに発せられた警告、これもたくさん残っています。なぜ預言書なんてのがたくさんあるのか、まあこれ預言書の時にもお話したと思いますけれども、預言書、イザヤ、エレミア、エゼキエルでしょ、ダニエル、ね、ホセア、ヨヤル、アモス、あれ我々読んでもですね、さっぱりわからない、はっきり言いますが、預言書を読んでよくわかるっていう人はまずいません、何これっていう感じですよね、ノストラダムスとどう違うのかって、預言書って言われてるけど何だろうと、わからないでしょ、それでもそのわからない、私たちにとってはわからないんですけど、ユダヤ人にとってはあの預言の言葉っていうのはものすごく意味がある、重要なんです。なぜかっていうと、神様はかつて預言者を通して警告されたと、このままだったらお前たちは国を追われる、お前たちは滅ぼされる、悔い改めなさい、神を信じなさい、正しいことを行いなさい、そうじゃないと大変なことが起こるよ、呪いが起こるよということを預言者を通して語ったわけですよね、神様が。そのことを書き残しておかなきゃいけない。 神様がどれだけ口を酸っぱくして警告されたのか、あの膨大な量ですよ、預言書ってね、旧約聖書の中でもイザヤ書の後が預言書ですけれども、かなりの量ですよね。4分の1ぐらいあるんですよ。小さいものから大きいものまでね、オバデヤとかよく分かんないけど、なんかあんまり何書いてるかよく分からないものから有名なものからあるんですよ。でもできるだけ預言書を、預言の言葉をね、残しておきたかったんです。神様が預言者を通して言われたことを覚えてなきゃいけない。神様がどれだけ警告なさったのかということを忘れちゃいけないと言って預言書を書き記したとか、記憶によって残されたものを書き起こしたわけですけれども、それだけじゃないんです。預言書の時にもお話したと思いますけれども、神様の預言は成就したと。神様が言われた通り自分たちは滅び、国を追われることになってしまった。神の言葉は必ずその通りになる。でも預言書にはまだなってないこともある、まだ実現してないこともある。つまりはこの預言書の中にもっと将来のことが約束されてるんじゃないか。これを読むことによって我々の将来に向かった準備ができるんじゃないか、そう考えたんですね。だから預言書というものが、書き残されたものもあったと思いますけれども、伝承されていたものやさまざまなものがあったと思いますが、一つの書物としてまとめられていったわけです。で、最後の区分は、諸書と言われるものですが、ケースビームというヘブライ語で呼びますけれども、その中には詩編であるとかですね、歴代史であるとか、あるいはルツキだとか、でこれは主にですね、礼拝で使うものです。詩編は神殿の礼拝ですね。でルツキとかエステル記とかお祭りの時に使うんですね。そういう祭事の時に使う書物がまとめられたんです。それはやがて立派な神殿ができた時、この時にも多少できてましたが、立派な神殿ができた時にそこで神様を礼拝し、また国々の民が神様をお祭りする時に、使う書物ということでまとめられていったんですね。いずれにしても旧約聖書というのはユダヤ人がですね、自分たちの過去を振り返りながら二度と同じ目に遭わないようにということで書いたので、非常にこれは赤裸々で克明ですよね。失敗の話もそのまま書いてます。最近よく話を盛るという言葉を使いますけどね、盛るって分かります？大げさに言うことですね。小さな心象膨大ですね。もう大したことないのに、大体テレビで、お笑い芸人が言ってるのはほとんど持ってる話ですね。本当はこんなことをこんなにしてますけれども、でも旧約聖書はその自分たちの良かったことも書いてるけれども、悪かったこと、失敗したことをですね、包み隠さず書いてます、ね、時には読んでる方が恥ずかしくなるぐらい書いてるんですね。それはなぜかというと、同じことを繰り返しちゃいけないよっていう意味で書いてるんです。日本の古い書物っていうと古事記とか日本書紀ですよ。私も全部読んだことはないんですけども、だいたい昔々あるところに、竹取の大きなというものありけりとか、あれ確か日本書紀でしたかね、古事記でしたかね、なんかそんなにこの時彼がこういう失敗をしたとか、いうようなことは書いてないです。だいたいおとぎ話ですよね。でも旧約聖書はそういうことはほとんどないです。ないですね。できるだけこの事実に基づいて、アブラハムのことだってですね、2回も自分の奥さんを裏切った話とか、ね、ダビデの失敗した話とか、サムソンがデリラに騙された話とか、みっともない話でしょ。自分たちの先祖の失敗じゃないですか。でもそれを隠してないんです。なぜでしょうか。同じことをするなよって言ってる。ダビデは全ての地域を平定した時に初めて自分、いつもそれまでは先頭に立って出陣していたのに、もう大丈夫かと思って出陣しなかった。その時に素敵な女性が目に入って大失敗をしてしまった。 同じことをするなよって言ってるんです。サウルにしてもそうです。旧約聖書というのは、まあ、始末書というか反省文なんですね。まあ、始末書という言葉がぴったりしますね。始末書ですよ。自分たちのこの民族の大始末書ね。でもそれを神様から書けと言われて書いたわけじゃないんです。彼らは自分たちの次の世代にこれをぜひ読んでくれと、ね、これを読んで守って、お前たちの先祖が失敗したようなことを起こさないでくれと言ってですね、一生懸命これを書いて、書いただけじゃありません、書き写していったんですね。写本と言いますけど、あの司会写本というのが1948年にね発掘されて有名になりましたけれども、紀元前の2世紀ぐらいに、古いものは書かれてるんですね。紀元前2世紀っていうと、おそらく旧約聖書が編纂されてから2、300年ぐらいしか経ってないんです。その2、300年ぐらいしか経っていない時に、もうこの旧約聖書全体のですね、書き写されたものが、この司会のほとりのクムランというグループの人たちによって書き写されてまとめられているわけですね。ユダヤ人はもうこの時から聖書を書くこと、書き写すこと、覚えること、もうそのことを今までもずっと続けてます。だからユダヤ教の教会シナゴグに行くとですね、まず聖書を開いてこのエズラがやったように読まれるんです。でも読むのはヘブライ語の聖書だけです。日本でもアメリカでもどこ行ってもシナゴグで読むのはヘブライ語の聖書です。原典を読むんです。聞いてる方はよく分かんないかもしれないけど、それを読みながら解説するんです。それは先祖が言った言葉だからね。しかもですよ、シナゴグで読む聖書は手書きの巻物に限るんです。今でもですよ、21世紀になっても印刷技術がこんだけあってコピーがあるのにですね、いまだにこの羊皮紙に手書きしたラビの権印の押されてる、まあ見たことないですけども、そういうもうこれだという、これならいいというものしか読まないんです。本屋で売ってるやつは読まないんです。一点一角でも間違っちゃいけないから。それぐらいもう旧約聖書を重んじている。なぜか、同じ失敗を犯したくない、同じミスを犯してこの民族が滅びるようなことがあってはいけない。神様が絶対この聖書を通して語ってくださるはずだ、この予言の言葉はいつか成就するはずだと言ってですね、ユダヤ人たちはこの旧約聖書を今も大切に大切に保持しているわけなんですね。私たちはこのユダヤ人が書き記してくれた旧約聖書のおかげでいろんなことを知ることができました。それはまあ、それはもうたくさんのこと、今年1年かけてお話してきたことですけれども、あるいはもっともっとたくさんあるわけですが、まず何といっても主なる神が存在するということ、ヤーベとヘブライ語では書きますが、この天地万物をお作りになった唯一絶対の神がおられるんだということを旧約聖書は最初から最後まで語っています。旧約聖書には他の神々は出てまいりません。全てそれは異教の神であり偶像の神と言われている。唯一誠の神がおられて、そしてその神は先ほどのネヘミヤの言葉にあるように罪を許して憐れみに恵みに満ち、憐れみに深く忍耐強く慈しみにあふれている神様だと。こんなに慈悲深い神様はおられませんということを旧約聖書を読んで私たちは理解するわけですね。そしてもちろん他にも天地創造の話、人間の起源であるとか、あるいは神と人間の関係ですね、神は人間に何を求めていらっしゃるのか、それは信頼であり信仰であると。神様を求めていらっしゃることは多くはないんだと、 この地上で何か立派なことをしてほしいと神様は思ってるわけじゃない。神様に信頼して神様を信じてほしいんだと。そして人間の弱さも、まあ、これは先ほどからお話しておりますけれども、旧約聖書は確かに、イスラエルを通して教えています。しかしまたその弱いイスラエル、罪深いイスラエルを神は許してくださるんだと。罪と許しの原則についても旧約聖書は教えているし、そして、クリスマスの前の前の週にお話しましたけれども、メシアの予言ですね。神様は人間を救うために究極の計画を立てておられるということを旧約聖書全体を通して語られました。語った人たち、書いた人たちはそれがメシアを予言しているかどうかということは分からなかったけれども、イエス様がお生まれになり、この地を歩まれ、十字架にかかって死んだ後でですね、ああこれは旧約聖書に書いてあったことはイエス様のことのメシアについての予言だったんだということは分かったんですね。他にもいろんなことを旧約聖書は教えてくれているわけですけれども、だから私たちはもちろんこのユダヤ人、ヘブライ人が大切にしているように旧約聖書を大切にしますけれども、しかし私たちはこの旧約聖書をだけを信じているわけじゃないですね。その上に新約聖書が与えられている。その上に、つまりイエス・キリストによって、新しい契約が結ばれたわけですね。古い契約、旧約というのは古い契約ですから、古い契約は、もう終わったんだと。イエス・キリストによって新しい契約が結ばれました。イエス・キリストの十字架と血によって私たちは新しい契約が結ばれたわけであります。そのことによって、イスラエルの民は神様から選ばれた特別な民ではありましたけれども、しかしですね、神様はこのイエス・キリストによってこの新しいイスラエルをそこから選び、そこからこの生み出されたわけであります。教会は新しいイスラエルであるということができます。まあ、イスラエル人の働きは終わったわけじゃないんですけれども、しかし、彼らが旧約聖書を書き記してくれたことによって、そこに記されたメシアが現れ、そこに描かれていた罪の許しが十字架という形で実現した。イエス様もおっしゃいましたけれども、私は律法を廃棄するためではなくて完成するために来たんだと。旧約聖書がイエス・キリストの十字架、キリストの存在によって全てそこで完成して、まあ言ってみればその時点で旧約の歴史に幕を下ろしたわけですね。でもそこから新しい歴史が始まった。イエス・キリストを通して新しい歴史が始まった。新しいイスラエルがそこから、生まれてきたわけです。マタイの16章でイエス様はこうおっしゃってますね。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。ちょっと私が括弧で書いたり赤い字で書いたりしてるのでちょっと読みにくいかもしれませんが、もともとの言葉は、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。イエス様はここでペトロがですね、あなたがペトロたちに、弟子たちに、あなたは私を誰だと思いますかって聞かれたんですね。それに対してペトロが、あなたはメシアであると、救い主であって、旧約聖書に約束されたあの救い主である、生ける神の子ですと、そう告白したんですね。でそれをお聞きになってイエス様が、あなたはペトロであると。この時に彼は岩と呼ばれたんですね。私はこの岩の上に私の教会を建てる。でこの岩の上にっていう言葉はですね、 ペトロは岩なんですけども、このペトロの上に教会を建てるという意味ではないんですね。で、なぜかというと、ペトロというのはこの男性の名前なんですけれども、イエス様はここでこの岩と言われたこの岩という言葉は女性形になってるんです。女性形になってるんですね。ペトロ本人であればこれは男性形にしなきゃいけないんですけども、女性形になってるんです。そのことからイエス様が私の教会を建てると言われたのはペトロ本人ではなくて、ペトロの告白、イエス・キリストをメシア、神の生ける神の子であると告白をした、その信仰の告白のことであると言われているんですね。だからここはカトリックの教会においては、このペトロというのは、この岩というのはペトロ本人だと理解されていて、ペトロの晩年、彼がローマの教会の牧師をしたということから、ローマ教会の牧師が、教会の祖籍であるということで、まあ、今ローマ法王と呼ばれてますけれども、このローマ法王が教会の中心であり祖籍であって、まあ、彼が全ての権限を握ってるんですね。まあ、私たちの教会はプロテスタントなので、そういう扱いをしていないわけですけれども、まあ、言語的に見てもこれは神様はペトロ本人ではなくて彼の信仰告白の上に私の教会を建てると言われたと考えられます。そして注意していただきたいのは、というか大切な言葉はですね、ちょっとこれギリシャ語書いてるんですけど、わざわざなんでギリシャ語書いたかというと、このペトラという言葉ですね、これがまあこの女性形なんです、で追い子ど瞑想というのは立てるという意味で、その後ですね、ムーテンエクレシアンという、ムーというのは私のという意味ですね。テンエクレシアンって、エクレシアンというのはエクレシアですね。エクレアじゃないですよ。エクレシア、ね。エクレシア。聞いたことありますよね。エクレシアというのは教会と訳される言葉なんですが、旧約聖書においてこのエクレシアという言葉はですね、イスラエルの改宗を表す言葉なんです。旧約聖書のもともとヘブライ語で書かれてるんですけれども、最初にこれがギリシャ語に訳されました。72訳というものですけれども、その72訳聖書を見るとヘブライ語の改宗という言葉はエクレシアと訳されてるんです。つまりここでイエス様は、私はこの信仰告白の上に私のエクレシアを建てる、私の改宗をここに建てる、つまり私の新しいイスラエルをここに建てると言われたんです。そう理解することができる。最初のイスラエルはアブラハムが選ばれ、アブラハムの子孫がイスラエルとなりましたけれども、イエス・キリストの十字架とその復活によって彼を信じる信仰の上に新しいイスラエルは建てられていくんだ、そうイエス様はここで宣言されてるわけです。だからわざわざエクレシアっていう字を、まあ、読めないかもしれませんが、ここに書いたんですけどね、決して、まあ、これ聖書では教会とも訳されてますが、ここで私は教会ってここでいっぺんに飛ばさなくていいんじゃないかと思ってですね、もちろんこの後ではエクレシアは教会という意味で使われていくんですけれども、イエス様がおっしゃった時にはこれは新しい改宗、神の改宗、ね、新しいイスラエルという意味でおっしゃったんじゃないかなとちょっと想像しています。それは分かりませんけどね。私の教会を建てると言われたのは、言われた教会とは旧約聖書ではイスラエルの改宗を指す言葉である。神の民としてのイスラエルの役割はイエス・キリストの十字架によって終わりました。律法を守り、律法を保存し、律法を受け継いでいく、その働きはイエス・キリストの十字架によって終わりました。なぜならばキリストの十字架によって律法は全て全うされ完成されたからです。もはや行いによって、あれを守れ、これを守れ、これが正しい、あれが正しいということで義とされない、信仰によって義とされる。 イエス・キリストが私の罪のために死んでくださった。私のこんな醜く罪深い私だけれども神様は私を許してくださる。なぜか、それはキリストの十字架のゆえであると。キリストが私の代わりに裁かれてくださったから、私はもはや罪から解放されているんだと。その信じる信仰によって私たちは義とされる。行いによって義とされたこの旧約の契約は終わりました。十字架によって信仰によって義とされる新しい時代が始まりました。新しい契約が始まりました。新しいイスラエルがここから生まれたわけです。エフェソの2章の15節にパウロはこう言っています。規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。イエス様も廃棄してくださった。初代教会最大の問題は異邦人にも律法を守らせるかどうかだったんですね。やっぱり最初の弟子たちはみんなユダヤ人でしたから、ね、それまで彼ら必死で律法を守ってきたわけですから、イエス・キリストを信じて洗礼を受けてクリスチャンになった多くの異邦人がですね、やっぱりあいつらもイスラエル、ね、あのイスラエル人と同じように割礼を受けさせて律法を守らさないかんよみたいなね、えらい議論になったんですね。使徒言行録に書いてありますが、しかし使徒の15章でそれはやめようということになったんですね。もうイエス様の十字架によって律法は完成されたんだから、自分たちがそれでどんだけ苦労してきたことか、ね、食いたいと思ってもイカは食えない、タコは食えない、ね、安息日は朝から晩まで仕事はできない、電気のスイッチさえ入れられない、こんな大変なことを異邦人に、負わせるのはかわいそうじゃないか言ってですね、その時から、教会において異邦人クリスチャンはユダヤ人のような律法を守る必要がないということが決まったわけですけれども、まあそれはちょっと余談ですが、まあ、いずれにしても教会こそが新しいというかね、本当のイスラエル、神様の計画においてはこちらが本物だったと思います。イスラエルは偽物という意味じゃないですよ。彼らはその、準備をしてくれた、いろんな意味でイスラエルの人たちは準備してくれました。最も時間をかけて大変な準備だった。でもそのおかげで救い主は生まれになり、旧約聖書は残り、そして今私たちは信仰によって神の前に義とされる新しいイスラエルの民となった。教会は全世界の教会ですけれども、この新しいイスラエル、皆さん一人一人も新しいイスラエルの民なわけです。日本人ですけど、イスラエル人なんです。変ですけどね、アブラハムの子孫なんです。いえ、パウロも言ってますけれども、実はアブラハムが義とされたのは行いによるでじゃない、彼も信仰によって義とされたんだ。彼も行き先を知らないで出ていき、彼も神の御言葉に従って我が子を捧げたんだと、ね、彼も信仰によって義とされたんだから、実は教会もあのアブラハムの子孫なんだ、同じ意味でそうなんだと、我々はローマ書とガラテヤ書で言っておりますけれども、まあ、そのようにしてイスラエルの皆さんありがとうとですね、このイスラエルの旧約聖書入門の最後で、よくよく言っておかなきゃいけない、ご苦労様でした、ね、おかげさまで、私たち旧約聖書を与えられて、ね、イエス様によって救いを得ております、ね、この地球の裏側におりますけれども、神を信じることができている、もうこれはひとえにイスラエルの皆さんのおかげですと、ありがとう、 さようならっていうわけで いかないですよね。じゃあイスラエルの人たちかわいそうじゃないかと、あんだけ苦労していまだに守ってるんですから律法、いまだにこれですから、さっきも言いましたけど、いまだに手巻き の聖書しか読まないんですよ。しかもなんでこれがついてるか分かりますか皆さん、なんでロールになってる、あれロール巻きやすいからじゃないんですよ。手で触っちゃいけないんです、聖書の、刺す時も刺す専用の棒があるんです。 人間の皮膚がね触っちゃいけないんですよ聖書に。皆さんベロベロなぶって聖書ペラペラやってるでしょ。ユダヤ人が見たらそっとしますよ。神の言葉を何だと思ってる。時々その上よだれ垂らしたりして説教中寝てる人がいますけど、絶対ねそのユダヤ人が見たらねそっとしますよ。神の言葉を何だと思ってるんだ。これですよ、唾もかからないように読むんです。こうやってそのユダヤ人を神様は放っておかれるはずはない。今は確かにこの素晴らしい民族は相変わらず旧約聖書の中を生きて古い契約の中を生きていて、中にはでもイエス・キリストを信じる人たちも起こされています。メシアニック・ジューと呼ばれますけれどもね、そういう人たちも少しずつ起こされてはいますが、本当に少ないです。日本人のクリスチャンの割合よりも少ないぐらいかもしれません。しかし聖書にこう書いてあるんですね。ローマ書の11章の25節から26節にパウロはこう言ってます。兄弟たち、自分を賢いものとうぬぼれないように。これは異邦人の私たちに対して言ってるんですね。イスラエル人バカだから立法守らなくて偉い目に遭っちゃったな、はははみたいなですね。自分を賢いものとうぬぼれないように次のように秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち一部のイスラエル人が固くなになったのは、自分たちの先祖ですね、一部のイスラエル人が固くなになったのは異邦人全体が救いに達するまでであると。彼らが固くなになって立法に背き、そしてここで言ってる固くなというのはイエス様を十字架にかけてしまったことですね。一部のユダヤ人が固くなになって神から送られたあのメシアを十字架にかけて殺してしまった。それは本当に残念なことだと。でもそれは異邦人全体が救いに達するまでだんだと。こうして全イスラエルが救われるということですと。まず異邦人が救われて、まずキリストの福音によって異邦人に福音が伝えられて、異邦人、我々を含む異邦人が救われて、そして後にイスラエルも救われるんだと。次のように書いてある通りです。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざける。これこそ私が彼らの罪を取り除くときに彼らと結ぶ私の契約である。救う方がシオンから来て、ヤコブから不信心を遠ざけると。今ヤコブっていうのはイスラエルの人たちですね。イスラエルの人たちはこの誠の救い主を信じる信仰を得ることができていない、不信心であると。でもやがてそれは取り除かれて、罪が取り除かれて、新しい契約結ばれるんだ。ユダヤ人はつまずいて、そして異邦人が救われた。でももう一度今度はイスラエルの民が救われる時が来るんだと。そうじゃなきゃかわいそうじゃないですか、あんなに苦労して大変な思いをして私たちに聖書を残してくれた、恥ずかしい過去も包み隠さず語ってくれたあのイスラエルの民、イエス様を十字架にかけてしまった、その大きな間違いを犯してしまいましたけれども、でも神様は罪を許し、憐れみ深く恵みに満ちた神様ですから、イスラエルの民をもう一度救うチャンスを与えてくださる、その時が来ようとしています。世界中でイエス・キリストの福音が語られて、一番今福音が語ら救いクリスチャンが少ないのは日本だそうですね。世界の割合で言っても、この間マイクロソフトのインターネットニュースに中国のクリスチャンのことが書いてありました。中国でクリスチャンが増えてですね、その多くは地下教会、公認されていない教会、普通の一般のニュースに出てくるぐらい中国でクリスチャンの方が増えてる。中国っていうとね、なんかいろいろ尖閣問題だとか暴動だとかいろいろ起こってますけれども、実はクリスチャンの方が増えてるんですね。そのクリスチャンの人たちが中国を変える時が、そう遠くないと思いますね。世界中で福音が伝えられ、イエス様を信じる人がますます起こされている。この国の人たちが もしかしたらイスラエルと最後になるかもしれませんね、でも神は働いてくださると信じたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。今年は旧約聖書のお話をしてまいりました。イスラエルの人たちは本当に命を懸けて聖書を作り、そして守り、私たちに残してくれた。そのおかげで私たちはあなたを知り、あなたを信じ、またあなたとの親しい交わりの中でどのようにあなたに従うべきかということを教えられていますことをありがとうございます。どうぞこの大きな功績を果たしてくれたイスラエルの民、あなたの約束の通りに彼らが古い契約ではなくて新しい契約によってあなたと結ばれ、あなたを信じる日が一日も早く参りますように。そしてもちろんこの国の人たち、日本人も、神様どうかこの素晴らしい新しい契約を知って、神様を、誠の神を信じ、誠の神によってこの国が動かされていく日が参りますように。この1年あなたが守ってくださったことを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。